会派の代表質問をお伝えします。墨字盤には代表質問、個人質問の紙面に QR コードが掲載されています。名前の横にある QR コードを読み取ることで、質問の様子を映像で閲覧することができます。代表質問は、交渉団体会派、所属議員3名以上の議員が行います。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、予算及びこれからの帰宅について、区長3年目の積極的予算について、公明党議員団宮島修の質問です。7つの主要施策のうち、安全安心ナンバーワンの防災と帰宅強靭化に関し、都の補助事業を使い、防犯機器を購入した場合、区独自で補助費用の上乗せやメニューの追加ができないか。
令和7年度は、都補助額の上限額2万円に区独自で1万円上乗せする。また、補助対象とする防犯機器の種類選定は、都の情報や機器の種類ごとの効果等を踏まえ総合的に判断する。
先進的な教育を実践してきた新教育庁に、IT 教育やインクルーシブ教育、学校経営等幅広い分野での貢献を期待する。新教育庁が目指す北区の教育の未来像について聞きたい。
教育先進都市北区をネクストステージに押し上げるため、心の教育や保護者サポート、教員支援、教育 DX の4つの新基軸を掲げ、教育環境のさらなる充実等を図る。
区立保育園について、保育業務システム導入直後は、保育士の負担増が懸念されるが、円滑な導入に向けどう進めるのか。また、誤水のあり方の検討について現場の体制を含め見解を。
職員がシステムを有効活用し、充実した保育に取り組めるよう支援する。誤水を必要としない子どもは保護者と連携を図り、必要な誤水のあり方を判断し、当面は職員体制を充実する。
FC 電源車導入や、公共施設を利用したペロブスカイト太陽電池、水素の地産地活の実証実験等を公民連携で取り組むべきではないか。
新技術の社会実装に向けた取り組みは重要と認識しており、公共施設等を利活用した公民連携での実証実験は関係機関と協議し検討する。
王子駅周辺の街づくりはエリア設定を明確にして、都市計画を策定し、早期の開示が必要では。また、街づくりに合わせた北トピアの機能の分散配置の検討が必要ではないか。
具体的な整備イメージを順次示すとともに、令和8年度末には先行実施地区の都市計画決定と、北口周辺地区の整備計画策定が行えるよう、関係機関等と協議検討する。北トピアの機能は、整備計画策定の中であり方を検討する。
公明党議員団宮島修の質問でした。次は北区新時代実現を目指して、災害に強い街づくりに向けて、自由民主党北区新時代の会石川さえだの質問です。令和7年度予算編成にあたり、暖かな北区を感じさせる新事業やレベルアップが図られていることを強く実感している。新年度予算編成に込めた区長の思いと決意を問う。
様々な取り組みを根付かせることを念頭に、区民の豊かさが広がる区政を目指した。前例にとらわれず、新しい発想等による取り組みを続け、区の明るい未来に向け、職員一丸で力強く邁進する。
八潮市の道路陥没事故を受けて、都による下水道管の緊急点検について問う。また、区道の陥没等の点検は通常どのように実施しているのか、区として緊急点検の予定はあるか。
と、下水道局は国の要請点検に加え、局自ら緊急点検の予定。区道では、路面下空洞調査が7年度完了予定で、計画的調査による緊急処置をしている。改めて緊急点検の予定はない。
教育先進都市北区をネクストステージに押し上げるため、心の教育、保護者サポート、教員支援、教育 DX の4つの新基軸を掲げているが、どのように進め、区の課題に取り組むのか。
心の教育を充実させ、生きる力を伸ばすとともに、 保護者サポートも一体的に取り組む。教員の働き方改革で学校をやりがいのある職場にし、施策の基盤となる DX も一層推進する。
全国的に防災士が地区防災計画の作成支援に取り組んでいる例もあり、地域のリーダーとなる防災士の活用効果は非常に高いと考える。各地区で資格取得した防災士の活躍のため、フォローアップが必要と考えるが、見解は。
全国的な取り組み等も参考に、日本防災士機構とも連携しながら効果的な手法を検討する。
仮称、北区健康づくり推進条例の制定について、医療をはじめ、福祉、教育等の関係機関と共同で施策の目標を明示すると、より実効性のある条例の制定が必要と考えるが、見解は。
関係機関の役割を示すとともに、北区ヘルシータウン21を、当該条例に基づく健康増進計画と位置づけ、区民と共に目指すべき数値目標を掲げ、具体的な施策を展開する。
自由民主党北区新時代の会、石川さえだの質問でした。続いて、消費税減税、食料品は非課税に、区独自の奨学金返済事業について、日本共産党北区議員団山崎太子の質問です。区独自の物価高騰対策給付金の拡大について、扶養されている非課税者も支給対象とすること、物価高騰の影響を受ける区内事業者へも実施すること等を求めるが、見解は。
区としては今後も国や東京都との連携や役割分担を踏まえながら、物価高騰対策の動向を注視し、適宜適切に必要な対策を講じていく。
令和8年度からの区独自の奨学金返済支援について、より多くの若者が対象となる給付要件や社会的自立につながる施策展開となることを求めるが、制度設計と区の考えは。
本事業は意欲ある若者の学びを支援し、若年層の定住化促進を目的としている。今後詳細な制度設計を進め、広く周知を行った後、令和8年度から申請受付及び給付を開始する。
杉並区では令和7年度、低所得者世帯向けの家賃補助を予算化した。北区でも単身者や一人親世帯、若者への家賃補助や空き家活用による低廉な住まい確保等を求める。
新たな家賃助成制度の創設については、多くの課題があると認識している。引き続き、住宅確保要配慮者の居住支援については、セーフティーネット住宅の充実により取り組んでいく。
全国では、児童生徒間で性的な画像の拡散等、性的ないじめも起きている。段階や発達に応じて人権を基盤とし、科学的根拠に基づく包括的性教育は重要で、取り組みの推進を求める。
性に関する教育は心の教育の一つとして重要なものと捉えている。引き続き学習指導要領に基づく性に関する内容に加え、児童・生徒の発達段階に応じた教育を推進していく。
令和5年度、区は中之条町と共同で森林整備を進める協定を結んだ。カーボンオフセット事業として、50年、100年と木を育てながら幅広い世代の区民参加による息の長い事業に発展するよう期待するが、今後の取り組みは。
引き続き森林整備を計画的に実施し、区民の皆様がいつでも訪れることができる緑豊かな北区の森の育成を目指していく。
日本共産党北区議員団山崎太子の質問でした。代わって、令和7年度新年度予算の所見。今後のまちづくりの大義は、自由民主党議員団渡辺勝弘の質問です。具体的な方針協議がされていない遊休地等の資産には、現時点の将来活用方針の協議や周辺環境整備の側面対策を施し、区民の不安等を払拭する努力が必要である、区の認識は、
遊休地は全庁的視点で利活用を進めている。今後も区政や地域の課題と照らし合わせ、行政需要はもとより周辺環境も十分見極めて、区民サービス向上、歳入確保のために検討する。
太陽光発電に関して北区の先進的なペロブスカイトの実証実験を他自治体より先行し魅力の一つとして推進してほしいが見解は。
区としても脱炭素化に向けて徹底した省エネルギー、再生可能エネルギーの活用は重要であると認識しており、新たな技術開発等の機会を捉えて公民連携で取り組みを進めていく。
公園の管理と魅力推進の両立にはブレーキを踏むセクションも必要である。ワンオペで対応できていた仕組みを分けて対応していく上でブレーキはどこにあるのか、見解を問う。
公園全体の管理運営をまとめる道路公園化と利活用を推進する公園魅力向上推進担当課長が十分連携を図り、賑わいを生み、暮らしを豊かにする魅力ある公園づくりを進める。
東京強靭化プロジェクトにおける拠点的機能を担う高台まちづくり推進の施策と、現状における大規模水害時の避難行動に関する区民への周知の取り組みについて問う。
区として高台避難を再推奨としているが、個々のリスクに応じた適切な避難行動を周知するため、浸水想定区域内の全世帯に対して郵送による周知を行うことを予定している。
広域自治や国との連携は必要であるが、基礎自治体だからこそ想像できる施策があると考える。福田教育長の今までの経歴からの学校教育、社会教育に関する思いを問う。
一人一人に寄り添う教育、多様性の尊重の実践、時代に応じた新たな学校経営、学校と地域が連携したコミュニティスクール運営と、地域や社会と共に実現できる取り組みだと考える。
自由民主党議員団渡辺勝弘の質問でした。持続可能な北区のために、現役世代を応援するまちづくり、日本維新の会北区議員団佐藤琴の質問です。新年度予算は最大規模となるが、持続可能な財政運営の観点から、歳出削減が不可欠であるとの認識を区長は持っているか、見解は。
先行きが不透明な状況下において、さらなる歳出削減はもちろん、歳入確保や基金や記載等、財政の対応力も十分活用しながら、区民ニーズに的確に応えていく必要があると考える。
特別職報酬等審議会は非公開となっているが、議事録を公開する必要があると考える。行政の透明性を高め、区民の理解と信頼を得るために重要な取り組みと考えるが、区の見解は。
区の取り組みの透明化を図り、区民の知る権利を保障することは重要と認識している。議事録公開の可否は審議会の性質等を踏まえつつ、審議会の意見を聞きながら検討していく。
5歳児健診の実施に向けた検討スケジュールの想定は、精神面の発達を詳しく見てもらいたいが、葛飾区のように保護者アンケートでスクリーニングを行うことについて見解は。
令和8年度の実施を目指し、医師会との調整を進めている。検診方法は先行区の手法を研究しつつ、メリットやデメリットを考慮しながら区に合った方式を検討していく。
障害児用の抱っこ紐は、自立生活支援用具の移動・移乗支援用具として給付対象になると考える。多くの自治体ですでに支給対象であることを踏まえ、早急に対応すべきだが見解は。
日常生活用具の給付対象品目の設定や見直しは、身体障害者福祉等の検討会において、他区の状況や当事者の意見等も参考にしており、障害児用の抱っこ紐も含め検討している。
若い世代の定住を促進するためにも、住宅価格や家賃の上昇は看過できない問題と考える。区はこの状況をどのように認識し、どのように対策を講じようと考えているか、見解は。
都が官民連携で令和7年度から取り組む、手頃な価格で住めるアフォーダブル住宅に関する施策を注視しながら、引き続き若年層や子育て世代の定住化促進に努めていく。なお、アフォーダブル住宅とは、平均的な収入でも手頃な価格で確保できる住宅のことです。
日本維新の会北区議員団佐藤琴の質問でした。各会派の代表質問をお伝えしました。